相撲はですね、認めてもらうことと名門との違いですね。認めてもらうことと名門との違い、誰しもですね、認めてもらいたいとこういうふうに思っております。自分のことをですね、認めてもらいたい。ところがですね、認めてもらおうと動くとですね、名門になってしまう。名門っていうのはどれだけ認めてもらっても満足できないものを名門と言います。だから認めてもらっても満足できないものを名門って言うんですね。じゃあ、認めてもらうことと名門との違いは何なんですか。例えば私が外に出たらね、そうですね、みんなからキムタクだと思われてよね、ね、あそこに木村拓哉がいるって言われて、わあすごいとかって言われたら嬉しいですか。間違えてるんじゃないかね。いわゆる私っていう存在がいたとして、私っていう存在が何かを演じるわけですよ、ね、私じゃないものを演じる、ね、まあ多くの人はどういうのを演じるかというと、いい人を演じるわけです。じゃあいい人を私が演じた場合ですね、ね、みんながその演じたいい人をですね見て、ああ本当に上田さんっていい人ですねと言われると嬉しいですか。本当の私はあなたが見ているいい人ではない。うん、本当の私はあなたが見ているいい人とは違う人なんです。だけど周りの人たちは騙されてね、 A さんにしろ B さんにしろ C さんにしろですね、ああ本当に上田さんっていうのはいい人なんですねとね、演じている人をみんなが褒める。これはね、いい人だけじゃないですよ。例えば自分が何かね、お医者さんになったり弁護士さんになったり税理士さんになったり、職業的にですね地位のある仕事に就いたとするとね、その力をみんなは認めるわけです。ね。だけど、ね、人が認めたのはね、お医者さんとしての私であって、私自身じゃないんですよ。税理士としての私であって、私自身じゃないんです。ね、弁護士としての私であって、私自身じゃないんです。だから、 そうやっていい人やね、また地位のある人、お金のある人、そういう人になって人から認められれば認められるほど私自身の心は乾くんですね。心が乾く。ね、これが妙門と言われるものなんです。認めてもらう前は、ですよ、認めてもらえる前は、そういうふうにいい人になったら、ね、どれだけ人から認められて嬉しいだろうかって思うんです。だけど実際は、そうやって、認められて嬉しいのはですね、なんていうんですかね、人からうわー素晴らしいねーって言われている時だけなんです。ね、その瞬間だけ楽しい。役にね、なりきっている時だけ楽しいんです。そこから一歩離れて元の自分になると、その元の自分を誰も知らないんです。本当の自分は寂しがってるかもしれない。本当の自分はとても弱い存在かもしれない。本当の自分は内気な存在かもしれない。本当の自分は自分のことしか考えていない存在かもしれない。でも、その本当の自分を誰も知らないんです。人前に現れるのはですね、いい人の自分なんです。まあ私もね、こういう人を知ってますね。人前に上がるときだけ、かっこつけてる人っているんですね。そういう人は、有名になればなるほど、多くの人から認められれば認められるほど、人を避けるようになるんです。ね。なぜか。疲れるからですよ。人と一緒にいるのが。だって、いい人を演じていないといけないから。そしてその時は、いや素晴らしいですね、素晴らしいですねとね、ご苦労されてるんですねと、お疲れの中頑張っておられるんですねとかね、そういうふうに、なんていうんですかね、いい人を演じてるわけですよ。その人は言われました。私が気を抜いていいのはトイレのね入った時とお風呂に入った時ぐらいだ。それ以外は気を張ってないといけない。でもだんだん年を取ると疲れますよね。お風呂に入っている時とトイレに入っている時だけ気を張らなくちゃいけないとしたらね。じゃあもう人を全部ね寄せ付けずにね、自分専用の通路を作ってもらい、ね、自分専用のエレベーターを作ってもらい、自分専用の車に乗って、そして自分がカッコつけておれる時だけ人と会う。しかもね、何でもかんでも質問されるとボロが出てしまうからね。もう遥かこう遠い存在にするわけですね。もう近くに人が上がってこれないようにして、自分のかっこいい姿を演じていくわけです。まあ芸能人とかね、テレビの前で出ているね、元気な姿と裏腹に私生活は孤独だっていう話を聞きますよね。アイドルだ、人気者だってね、テレビではね、元気でね、無邪気でね、楽しそうにね、している人も、実際はどうかわからないですよ。実際は、みんなが見ていないところにあるわけです。
その原点なんで
その一点は大きいですよ。だって私たちが認めてもらって満足できるのは本当の自分だからなんです。本当の自分っていうのはもう、いい人を演じまくっていると見えなくなるんです。これ本当の自分は何かっていうことがわからなくなる。演じているつもりもないほどなりきってしまってるわけ。いい人だからここがないわけね。本当の私っていうところが見えないわけです。何を心がけてる？まずこういうのが自分なんだっていうところに立つことですね。だからこのいい人をどれだけ認めてもらってもですね、それは本当の私じゃないので心は乾き続けます。これがね、仏教で言うと外に健全精進の層を現じて内に苔を抱いている状態なんです、ね、外に健全精進の層を現ずること、えざれと、ね、内に苔を抱いて抱けばなる。こう親鸞聖人がね言われているように、こう外っていうのは人から見えている姿、そこに健全精進の層を現じているわけですね。健全精進の層、何のために？それは人からあの人は賢い人だな、あの人はいい人だな、あの人は頑張っているな、とこういうふうに見てもらうためだけど、心の内側にはどうかというと苔を抱いている。苔を抱いている、苔を抱いているっていうことは、実はその人前で見せている姿が嘘だってことなんです。仮面をかぶっている、嘘であり仮面をかぶっている、本当の自分を隠している。そうやって一生懸命いい人を認めてもらうためにですね、生きている。じゃあこういう人の特徴としてどうかっていうとね、それは人といると疲れるんです。人といると疲れてしまう。だから人からこう無意識のうちに離れよう離れようとする、ね、人から離れると楽になる、人と一緒にいると苦しくなる、ね、こういう人、こういう人がどういう世界に出るかというと、氷の地獄と木の地獄を行ったり来たり行ったり来たりするようになるんですね。氷の地獄っていうのは孤独の地獄ってことですね。孤独地獄、一人でいるとね、寂しいな寂しいな、寒いな寒いな、心が寒いな、人と一緒にいたいな、人と仲良くしたいな、ね、そう思って、木の地獄へと入っていく。人と一緒にね、何とか交わろうとする。ところが人と一緒にいるといい人を演じないといけないからね、だからすごく疲れるわけですよ。だんだん人と一緒にいることがね、ああもう本当に面倒だな、大変だな、 やっぱり人と一緒にいるより一人の方が楽かと言って一人になろうとする、ね、人間関係を断ち切って一人ぼっちになろうとする。で、一人ぼっちになったら一人ぼっちになったらね、寂しいんですよ。ね、寂しくないですか？寂しいですよね。一人でいると寂しいですよね。だからね、一生懸命こうまた人の中に入っていく。しかも今までの私のことを知らないところに行こうとするんですよ。ね、もう一回やり直そう。全部なかったことにしようと。行って入っていって、そして入っていたらまたぶち壊す。ああもういい、もうダメだ。でぶち壊してまた一人になる。そして自分のことを知らないところに行ってまた仲良くしようとする。ところが仲良くしようとするけどいい人だと演じようとするからね。それは仲良くできるのは最初の余裕のあるうちだけでね。他の人たちがあ、いい人だと演じているのがこの人なんだと思わないわけですよ。あ、このいい人がこの人なんだと思って接するわけ。そうすると自分の中にね、不満が出てくるわけですよ。相手のことを気遣ってこんな風に頑張ってるのにみんな当たり前のように接してくる。え、あなたはその頑張ってるってことを伝えました？まあ、伝えるわけないでしょ、ね、で伝えてないのにどうしてそれがいいしね、頑張ってるってみんながわかるんですか？いや、私は頑張ってるんですから、なんでわかってくれないの？それはわかりませんよね。じゃあ分かったらどうなのか。あ、この人はいい人だと頑張って演じてるんだなと分かったら分かったで嫌なんです。それ頑張っているっていうことは分かってほしいけど、実際はそうじゃないっていうことには気づかれてほしくないわけ。
難しいです。
難しい。だからこの人と接する A さんがね、とってもなんていうんですかね、度量の深い人だったらね、もう全てを見抜いた上で頑張っておられるというその一点だけを相手に悟られないように接すると。いいですか？気を使うっていうのはね、相手に気を使うっていうことを気づかせないことが大事なんですよね。この人がいい人だと演じる、気を使ってね、いい人だというふうに演じている。それを A さんがもしね、大変気の回る人だったら、あ、気を使っている、この私が気を使っているっていうことさえもね、知らないように、気づいていないように、さらにもっと気を使って接すると。
気を使っていることを気づかないふりをして、
そう気を使っていることを気づかないようなふりをして、そういろんなところにこう気を使いながら動いていく。そうすると A さんはね、さらに嘘が得意になるんですよね。そういうふうにこう結局ね、嘘なんですわね。気を使うことを、使っていることを気づかせないっていうのもまた嘘なんです。そういうふうにやるとだんだんと、うん、そういうふうにしていい人だと演じてしまうのでね、本当の私がどんどんどんどんと見えなくなっていくね。
すごくいい人っぽいんですけど、やっぱり嘘なんです。
A さんはとてもいい人っぽいけど、それを繰り返していくと本当の私が見えなくなってしまう。だから A さんは心がけて本当の私も出していかないといけないわけね。本当の私を出していったならば大丈夫ですけど、出していかなかったらだんだんと A さんもこの人と同じように氷の地獄、火の地獄にはまっていく。 これが何て言うんですかね、質問の妙問と認めてもらうということとの違いですね。だから認めてもらうっていうのは本当の私を認めてもらうこと、そして妙問っていうのはいわゆる自分じゃないものを自分が頑張って演じて、その、自分じゃないものを人から認めてもらうこと。それはどんなに認めてもらっても、しかも頑張って認めてもらっているはずなのに本当の自分と違うから心が乾くんですね。昔整形美人っていうねドラマがあったんです。米倉涼子がね主演の、家がねお父さんもお母さんも不細工でね、もうこんな顔だからモテないのよっていうことで全身整形をして何百万もかけて美人になるって話だ。それで、綺麗になった顔でね、あるこのね椎名桔平演じるね花屋さんと、花屋さんといってもいわゆる、そのね、かあの華道のね名門の息子さんと好きになるんです。いい仲になるんです。ところが自分が整形したっていうことをずっと黙っていてね、なんていうんですかね、お付き合いしているのでやっぱりこう不安になってくるわけですよ。本当のね、やっぱり好きになった人には本当の私のことを好きになってほしい、ね、彼は今の整形した私を好きになったのか、それとも、いわゆる私の人柄に惚れて、ね、心の部分に触れて好きになったのか、それが知りたいということで、ある時ねカミングアウトしちゃうんですね。私はね全身整形なのって言っちゃったんです。これで受け止めてもらいたいと思ったからですね。ところが彼氏からはね、造花は好きにはなれないと、ね、作られたねその顔はもうダメですと言われてショックを受けた。まあそういう話があるんですけど、まあ、最終的にはね、別れてみたいものの、やっぱり彼女のことが好きだ、ということで、彼女のところに行くっていう話なんですけどね。その、なんていうんですかね、いい人をいくら演じても、それは心から喜べないんです。人から認めてもらえばもらうほど、私じゃないんですよ。それは私じゃないものなんです。ね。私じゃないものをどんなに認めてもらっても喜べないんです。本当の私のことを認めてもらいたいんです。じゃあ本当の私はどうか、そんないい人じゃないんですよ。自分が演じてるようないい人とは違う、そんな本当の私になって人は認めてもらえるのか、認めてくれるのか。結論から言うと、本当の私の方がいい人だと演じている時よりも認めてくれるんですね、人は。なんでって言ったら、正直だからです。正直な人は魅力的なんですね。素直な人は輝いているんですね。それはたとえ、ね、自分の思い描いているようないい人とは違うほど遠いようなね幼い人格であったとしても、 弱いものであったとしても、悪いものであったとしても、醜いものであったとしても、本当の自分は、ね、人は認めてくれるものなんです。わかんない、そこはね、出していかなければわかんないです。
出していかなければっていうのがよくわからない。
出していくっていうのは本当の自分を出すことはできない。そこで全知識という存在がいるわけですね。ね、全知識がいるわけです。全知識ってどんな存在かというとね、こうね、光線を出すわけですよ。ピーッと、うん？ね、そうでしょ？この額のね、白毫層からね、ウルトラマンじゃないですけど、エナビルド光線、ピーッとね、出ると。そうするとどうなるかというとね、建物がね、透明になって、隠れてるはずの玉屋が、ああ見えてしまう。こんなことは実際はなくて、どういう力かというと、全知識っていうのはいつも本当の私を見てくれる人なんです。ね、だからどんなにいい人を演じたとしても、全知識はそのいい人の奥にいる本当の私をいつも見てくれる存在だから、普通は全知識が怖いんです。普通の人とはね、接したいけど、全知識とは接したくない。全知識から離れたい離れたいって心が起きる。なぜか怖いんです、全知識って。何が怖いか、それは全知識に嘘って通じないからなんですよ。はい、その全知識が見ている私こそ本当の私なんです。あとは聴聞で、それを少しずつ明らかにしていけば、本当の私がだんだんと見えてきます。まあ怖がらず全知識に近づくことですね。近づく、それはまあ聴聞していけばおいおい分かってきます。はい、
あのすいません、
はいはい、
まあ、全知識は、まあ、本当は自分を見られてるかもしれませんが、
はい、
他の人との間の関係でコルトの自覚と敵の自覚にならないようにするために正直になるってことだと思うんですけど、
はい、
正直って言ってもどこまでを正直っていうのが本当になんていうのか、全部全部さらけ出せればわけでもないので、うん、
はい、
どこまでは正直になればいいのかがよくわかんないん
です。結局ね、自分は正直だと思っているものは全部嘘ですから、
はい、
はい、どれだけ正直になればいいかっていうのは全部演じているものですから、はい、
うん、そしたら正直になれない。
そう、それを超、その正直にさせていく力が聴聞にあるんです。聴聞、はい、には、うん、私の心を正直にさせていく力があるんです。
正直になろうとしてなるんじゃない、
正直になろうとしてなるわけじゃないです。なろうとしてなるんじゃなくて、正直になりたいと思ってない人が こう聴聞していくことによってだんだんこううわーって感じで正直になっていくと、はい、そういうものなんです。
目が出て育っていくみたいな。
そうそうそうそうそう、もう見たくなくてもだんだんこうあ私っていうのがいるなというのを 見せられていくってことですね。その時にはいろいろ感情が乱れたりするんですよね。自分の中に今までね知らなかった自分が出てきてね、そして主張してくるわけですから、これが私ですよと仏法を聞いていくとね、うん、ですからそんな自分が正直になろうとしてなれるものではありませんからね。いいですか、浄土真宗は絶対他力の教えですからね。他力によってさせられるわけですから、正直になろうとしてなれるのは自力じゃないですか、ね、そうではなくて、阿弥陀仏のお力によって、この仮面が剥ぎ取られていくんですね、はい、
あの世間でも何というか普通になってるか、まあ表面だけを飾ってる人とある程度なんていうか正直付き合えてる人とかいると思うんですけど、
はい、
聴聞して自分のものが出て、あの正直に出てくることによってそういう人に近づいてもっとさらに、
そうですそうです、
状態になってくるという、
そうですそうです、はい、だからそういう世の中にはね、いわゆる飾ってる人もいれば正直に近い人もいると。その違いはどうして生まれるかって言ったら祝禅の違いです。祝禅の熱い人ほど正直に近づいてます。それは仏法を聞いているとか聞いていないとかに関係なくてですね、仏法を聞いてなくても正直な人っていうのはそれは祝禅の熱い人なんですね。それは過去世において仏法を聞いてきたっていうことになります、ね、だから仏法を聞いていくとだんだんと正直に近づいていきますね。はい、どんなにいい人と演じていた人でも仏法を聞いていくとだんだんだんだんと自分の中の本当の自分が見えてくるんです。最初はチラチラと見えてきたものがね、なんていうんですかね、今まで見ないように見ないようにしてきたものもこうガンとこう見なさいっていう感じでね迫ってくるわけです。それをあとは素直に出てきたものが自分なんだと認めていくしかないですね。だからなんていうんですかね、仏法を聞いていくっていうことは自分の中でもう一人の自分が育っていくようなものなんですね。今まで自分だと思っていた自分とは別にね、もう一人の自分が育ってくるわけ。そのもう一人の自分が私に対して訴えてくるんですね。私のことを認めてくださいと、ね、私が本当の私なんです。そうするとね、今までの私としてはそんな認めたくない、うんね、政権交代はさせないね、潰しますよね。ところがね、野党になったね、本当の私はね、ね、政権交代せー、選挙しよう、総選挙とこう訴えてきてるというような感じなんです。心の中でね、せめぎ合いがあるんですよね。で少しずつ、ああこれも私なんだな、これも私なんだな、少しずつ認めていくことができるんですね。まずはしっかり聞いてください、聴聞を。逃げるんじゃなくて聴聞からね、目をね、耳を閉じちゃうんですよ私たちはね。本当の自分をね見たくないから、聞かないように聞かないようにしようとするんです。逃げようとするんですね。でも一言言わせていただきますと、本当の自分を認めない行為は苦しみが長くなるだけです。あとはね、皆さんね、どれだけ苦しみたいからです。だけです。早く苦しみから ねえ、離れたいと思ったら認めたらいいし、いやいや私はね自分の我が強いから認められませんって言うなら、それは長い間苦しむしかありません。ね、だから仏法っていうのはそういうこうね力があるんですね。本当の自分を知らせるという力、ね、仏教は法教なりってこう言われますから、本当の自分を映す鏡なんです。だから仏法を聞いていくってことは本当の自分がだんだんだんだんと知らされていくってことですね。分かっていただけたでしょうか。
まあ、すみません、見にくいものが見えてくるんですよね、基本的に。
見にくいもの、うん、見にくいかどうかは本当は決められないはずなんです。だけど自分の理性が勝手に見にくいと決めつけているものです。見にくいかどうかなんていうことは絶対的な価値があるわけじゃないから、世の中に何が見にくいのか何が見にくくないのか、そんなことを、私たちには決められないはずなんです。だけど理性が勝手にね、これは見にくいんだって決めつけているものが出てきます。勝手にです、見にくいと決めつけているものが出てきます。はい、だから見にくいものが出てくるっていうのはちょっとねちょっと間違いなんです。
見にくいと思ってるだけ。
そう、自分が見にくいと思っているだけ。はい、
見にくいと思ってるから出しにくいっていうか、
うん、それ一生懸命抑えてるんです。出してはいけないんだっていうふうに見にくいと思ってるから抑えているものがあるんです。うん、ね、
都合の悪いものが出てくるんですか。
うん、都合っていうのは自分のイメージしているいい人から見ると都合の悪いものですね。はい、
これだったら人に認められないなと思うものが
うん、これだったら、ね、理性としては認めてもらえないだろうなっていうものが出てきます。
私が思う、
私がそう思ってるだけで、結構周りの人たちは分かってたりもします、ね、本当は周りの人たちもね、もうもっと早く出したらいいのに、出したら楽になるのにと、こういうふうにね思っているものが出てきます。うん、
でも自分は認められないから、
そうそうそうそうそう、
出さない、
そうそうそう、まあ、分かりやすく言えばね、こういわゆるお化粧をね、女性だったらお化粧をこう厚さ1センチぐらいこうやったとします、ね、1センチぐらいしてもう別人の顔のようにしていたらね、ちょっと笑ったらこの辺がひびが入ったんです。おっとっとっとっとっと、そしたらこっちもピキピキってなってきた。おっとね、そしたらこうね、ボロボロボロボロ落ちていくわけですよ。おっと、ああ、見ないで私の顔っていうふうなね、こういうような状態。それでこう影に隠れて一生懸命こうお化粧直しをしたね、パテでこう作り直して出ようとするけど、またピキピキピキっとねするような感覚で、何度も繰り返してもピキピキってこう割れてくるのは仕方ないわと。見にくいのはね、わかります、綺麗なもので隠そうとしてるのが見にくいんですよ。本当の顔が見にくいわけじゃないんです。見にくい顔っていうのはいつかっていうと、こうパテでこう一生懸命こうなんていうんですかね、1センチぐらい厚くして顔を作るじゃないですか。そこにひびが入ると見にくくなりますよね。
そうですね。
ね、それは顔が見にくいわけじゃなくて、ひびが入ったことが見にくいんです。 こうピキピキピキピキピキピキってこうね、ひびが入ってる状態が見にくくて、ボロッとこうね剥がれていくのが見にくいんであって、その奥にある顔が見にくいわけじゃないんです。わかります？見にくいと思うのはいい顔ができなくなった時のわずかな間だけなんです。本当の自分が見にくいわけじゃなく、いい人だと演じられなくなった時の姿が見にくいんです。本当の自分を認められないから、本当の私が見にくい形で外に出ているだけなんです、ね、本当の自分を隠さなければ見にくくなる必要はありません。ちょうど反抗期の子供と一緒でね、親に対してひどい言葉を使うのは、それは親に対して自分の存在を認めてもらいたいからですよ、ね、親を無視したり反発するのは自分の存在を認めてもらいたいからですよ。それは親から見たらね、なんで子供はねこんなにね暴言を吐くんだろう、醜くなっちゃったんだろうと思うかもしれないけど、親がちゃんとその子のことを認めてあげたら暴言を言うことはなくなるんです。ね？反発することもなくなるんです。醜く出てくるのは、醜いものが出てくるのは、認めてもらいたいからだけなんです。認めてしまえば、その醜さは消えます。だから本当の私は醜いものだという勘違いはしね、やめてください。決して醜いものではなく、それを抑え込んでいるから醜いものが吹き上がってくるんですね。抑え込むことをやめれば醜いものは消えます。どちらかというと醜いんじゃなく幼いものが私の中に隠れてるんですね。幼い赤ちゃんのようなものが私の中に隠れてるんです。そしてね、大事にしてくださいって訴えてるんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩をします。